プティと
さやかの
ジャックインザボックス、
イエーイ。え、この番組は安藤さやかと
プティこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは、
クイズボトゲで遊ぼう。
クイズクイズ
ボトゲで遊ぼうのコーナーです。
はい、突っ込まないときます。
はい、
今回のボトゲも
同じです。毎度ながらです。
知ったか映画研究家というボドゲをやっていきたいと思います。まあ、私たちのアドリブが試されるゲームではあるんですが、
私やる側のだね。
そうですね。
カードがいっぱいありまして、そのカードに1から6まで単語が書いてあります。
はい。
そのカードを2枚めくるんだけど、その2枚めくってサイコロを振りまして、サイコロの目1から6の出た単語と単語をつなぎ合わせてタイトルを作り、それを映画を完成させます。
まあ、そのタイトルのタイトルから連想できる映画の内容をあたかも既存であるもののような形で作っていく。その場で
見てきたかのように片方が喋り、もう片方は知ってる体なのか知ってない体なのか、どっちでもいいや。
どっちでもいいということで、
知ってる体で。
じゃあ知ってる体で。
はい。あ、じゃあせっかさんがやる番ですよ。
はい、そうですね。じゃあカードを私引きます。あ、今ブッティがカードを切ってくれています。リリリリリリ。
はい、
はい、じゃあ最初の1枚目、じゃん。そして2枚目、
はいはい、
ダダダン、
はいはい、
来ました。それではサイコロさんを転がしていきたいと思います。
はいはいはい、
えいっ、ガッタガタン。
2、お、
最初が2、次が1、2と1です。
何タイトル。
はい、では最初に引いたカードの2番がダンディ。
ダンディ
やべえな、やばい香りがする
。ダンディ
やばい、1番やばい。
ダンディ、
2枚目の1の番号がミサイル。
ダンディミサイル、
ミサイル
か、ミサイルダンディ。
ダンディミサイルの方がなんか
ダンディミサイル、おーん、どんなね、どんなだろうね。もうちょお願いしよう。
ダンディミサイル、どんな映画だよ。
スタートステイ。
じゃあ、はい、じゃあスタートのキーお願いします。
え、何、3、2、そういうこと。3、2。
ねえねえねえねえ今さ、超流行ってるさ、ダンディミサイル見た？
何笑ってんだよ。え、見てない。見たよ見たよ、超楽しかった。
マジ楽しいよね。
うん、
あのさ、ミサイルをさ、めちゃくちゃ作る、あの男魂っていうかさ、バカたちがさ、うん、まあ、最初はチンケなさ、うん、あのなんだっけ、ペットボトルミサイルから始まるんだけど、
ああそうだったね。それから始めちゃったよね。
そう、俺たちこんなすっげーもん作るんだぜと言っておきながら作ってきたのが、うん、ペットボトルのミサイルか。
やばかったよね。ちょっとしょぼすぎだよねあれはね。
超しょべーなーと思ったら、だんだんだんだん本格的になっていって、
ね、
お前ら、え、偏差値確か10とか5とかぐらいしかない。アホやったよな。そうだ
よ
ね、
よく作れたよね。
ほんとね。そう、最初は全然なんか学校とかでも、まあ全然勉強できない集団で、うん、ちょっと俺たちミサイル作って、なんかカースト上のやつらを見返してやろうぜみたいな。
カースト宇宙に飛ばそうぜ的なね。
そうそうそうそうそうそう、そんな話だったんだけど、で最初作った水鉄砲っぽいなんかミサイルも、あのペットボトルのミサイルも飛ばないっていうね。
飛ばなかったね。
で隣で一緒に作っていた子供たちの方がめちゃくちゃ飛ぶっていう。
そう、なぜかさ、一緒にさ、子供たちがちょうどさ、近場で作っててさ、え、なんで子供、しかも子供たち上手いしね。
そう、
いや、
もう子供たちのがある意味宇宙のところまで来そうな感じで飛ばしてたから、
ね、それなのにね。 いきなりだったっけ。
そうそうそうそう、いきなりいきなり
いきなり、そのすごいミサイルになったんだっけ。
そうだよそうだよ、お前魔術師かっていうぐらいな。
真ん中端折りすぎた。工程は
っていうね。お前いつの間に作ったんだよ、同じ材料と同じ工程だよなって。
そうでしょ、同じ、そうだっけ、同じ材料だったか、ペットボトルでできたんだっけ。
そうそうそう、なのにあのその 帯危険まで行っちゃったから NASA がその子供たちをなんか必要に追っかけてくるっていうね。
え、どっちどっち、ちょっと待ってちょっと待って、え、あの主人公って子供？あれ、あ、
主人公は、高校生だったじゃん。
だったね。
で、すごいな、大気圏まで飛ばし、最初に飛ばしちゃったのがたった5歳の子たちでさ
5歳の子たち、そうだっけ、大気圏飛ばしたっけ。
そう、
え、それ
映画の序盤でそこまで行っちゃったからもう男子高校生
え、それペットボトルで飛んでったんだっけ。
そうそうだったよ。
そうだったね、すごそうだよね、すごいよね。
そう、
よくペットボトル無事だったよね
そうで、なんか宇宙のところにいた、宇宙飛行士の方がペットボトルっつってOh no! みたいな感じで、しかもそのペットボトルが本当は NASA の秘密裏に隕石が地球に落ちてくるっていうのがあったんだけど、地球の人たちにはそう、地球の人たちには混乱させるからこの情報は言えないって言ってたんだけど、その子供たちが作ったミサイルによってその隕石がバーンつって壊れて、
子供たち主人公だったよね
そう、
え、それオープン最初の方では、それは最初の方だったよね。
そう最初の方でそういう摩訶不思議な現象が起きて、
でそれ見て男の高校生たちが、主人公たちが
最初はさ、子供たちに俺たちが教えてあげようと思ってたのに、もう全然もう彼方先の能力者だったから俺たちってやっぱりダメなやつみたいな。
え、それで作っても作ったんだよね
そうで、その子たちに逆に師匠お願いします、俺たちミサイルが作りたいんですみたいな。
あー、そうだね。そんで子供たちに、5歳の子供に教えてもらって、いきなりすごい、
まあ、徐々にね。でも本当に同じ1個作ってるんだけど、やっぱり作れないわけじゃん、
うん、
あのダメダメな男子高校生3人のダメンズたちだ、
うんうん、
だからでもすっげー諦めないで、あいつら頑張んだよな。
そうだねそうだね。その最終的に、え、その主人公の男の子たちってどんなミサイルになったんだっけ。
もう最終的には、何がおかしいのか分かんないけど魔女っ子みたいなスティッキ持ち出してで魔女っ子みたいな格好して飛ばさないと飛べないミサイルで、世界征服したっていう話だったじゃん。
そうだったね世界征服しちゃったよね、ミサイルで。
そう
ダンディだったっけ、そのミサイル
そう魔女っ子ダンディみたいな感じで組んで、でもやっぱりミサイル、俺たちはやっぱりミサイルがなきゃダメだよということで、ダンディミサイルになったっていう。
そうだったね、
うん、
世界、日本だけ世界征服して、
そうで、今までなんかすごいいじめてきてた他の人たちが、まあ、おーすげーじゃんおめえみたいな感じで仲良くなっていくっていう話だったよね。
そうだったね。
そう、 SF と魔女っ子と青春も兼ね備えた対策だった。
なんかちょっと私が思ってたのといろいろ違ったりなんかしてる気がするけど、そっか、そうだったか。
うん、そうだったじゃん。すごい超対策だよ、ダンディミサイル
そっか、いやなんかあれでも最初と最後は同じ材料だったんだよね。
ん、最初と最後、
最初に作ったペットボトルと最後のできた作品も同じ材料で同じ工程って言ったよね。
いやいや、さすがに最後の工程は子供も師匠の子供の方もめっちゃもう卓越した技能も備わってきたから、すげえちゃんとした NASA 提供の資材で作ったから、まあ世界征服まで行ったよねあれね。
売れたっけその作品
売れた、何言ってんの。
売れたっけ。そっか、そんな作品だったか。
そういう作品だったよ。
ちょっと
そう、最初はコメディだったけど最後泣かされたもんね。
見直してくるね
本当だよ、ちゃんと見てきて。
うん、世界征服だったね、いい作品だったような良くない作品だった気がするけど、分かったよ、ありがとう。はい
ありがとうって
じゃあ
はい、
終わりです。
終わり、何このぬるっとした終わり。
うい
どうでしたか、ダンディミサイル見たいと思いました。
よくわかんなかったよよくわかんなかったよわかんなかったよまあいいや
まあ最初がまあ つのダメダメな男子高校生から始まる、まあ、未来への奇跡ですよ。あの成功への奇跡ですよ。
同じ最後までペットボトルだったんだね。買えればよく買えなかったんだね、その高校生たち。
だからなさ仕様に変わったっつったじゃん。最後は
最後はなさ仕様のペットボトル。
いやペットボトルじゃないミサイル。
あの
ペットボトル行き過ぎ、こっちダンディミサイルっていう
尻滅裂だった
、だからずっと同じって言ってるから、いやいやだから
最初に言ったんだよ。最初にこうペットボトルと同じ工程で最後まで作ったって言ったんだよ、うん、
ああだからその序盤映画の序盤で、その子供に教えた通りに、あ子供に教えた通りにやったのに、その子供は同じ手順で作ったのに大気圏まで行くミサイルを作ってしまったっていう。
まあはい
序盤の話。映画後半は
違う、なんで今子供に教えたの？
なんか最初子供に教えたんだけども、
子供が最初から作れたんじゃないの？
ちょ
なんで5歳の子供が最初にいきなりすごいのを飛ばしちゃって、
う
ん、
そうだから男子高校生たちが、まあ、そのミサイルを作りたいっていう男の子がいて、じゃあ俺たちが教えてやるよって教えてあげた。
違うよ言ってたの、違うよ言ってたの、うん、その高校生の主人公たちの横で5歳とかのちっちゃい子供たちが突然自分たちよりすっごいものを作っちゃって、
そうそう、だから教えてあげたのと同じ工程で作ってたのに、なんか大気圏まで行っちゃうミサイルを作っちゃったから、俺たち教えたのと違うみたいな
言って違うと思うよ、それじゃあ言ってたのと、まあいいや、あの聞き返して
俺俺、はい、もうはい、はい、以上ボドゲのコーナーでした。
ねあれってなるよ。
おマジかそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。よくわかんない前半と後半ですいません。ということブッティのジャックインザボックス、なんかありがとうございました
本当すいません、よくわからない感じで終わりました
前半もです、ごめんなさい
はい、この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオピフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifuri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りをお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは @ピフリネット @pfrinet、フェイスブックは facebook.com/ピフリネット facebook.com/pfrinet、こちらで検索できます。
私たち2人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかのツイッターは安らぐ藤に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思いますので皆さんぜひフォローよろしくお願いします。
ウッディこと石田は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、あとたまに消えてるけど後ろに大仏がついてますよろしくお願いします。
消えちゃうん
だ、たまに消えちゃう、たまに消えちゃう。
はい、それでは私のさやかこと安藤さやかの告知失礼します実は2つほどあるんですけれども最新のものが現在の収録している時間内では
まだ告知できないっすよ。ツイッターよろしくねこの頃には多分出てるはず。
田聖子のツイッターをもうねずっとパトロールしててください。よろしくお願いします。この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ウッディこと石田陽子がお送りしました。次回の更新は、3月4日です。
合ってます。
はい、3月4日です。次回もぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。
バイバイ。